広報国見2025年9月号ナンバー626タウンパブリックリレーションズマガジン編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は家族と過ごすお盆のひとときです。縁側に腰掛け並んでスイカを頬張った子供たちとおじいちゃんがおいしいと顔を上げた瞬間を捉えた一枚。あどけない笑顔とお盆らしいほっこりする風景にレンズ越しに幸せな気持ちになりました。カバーの写真、説明。おじいちゃんを真ん中に両脇に並んで座る男の子二人。食べかけのスイカを両手に持ち、三人揃って目を細めて上を見上げる様子を捉えた写真です。カバーの写真終わり。9月号ナンバー626コンテンツ国見夏祭り2ページ福島県市町村対抗軟式野球大会5ページ町の話題8ページ子育て広場10ページ障害学習通信14ページほかコンテンツ終わり。
令和7年国見夏祭り。忘れられない夏の思い出。夏の音色に包まれる笑顔の輪。毎年8月の第1土曜日に開催される国見夏祭り。今年も夏の風物詩として8月2日に観月台文化センターで開催されました。今年から会場を道の駅国見厚賀の里から移し、6年ぶりに観月台文化センターでの開催となりました。当日は雨が降ったり止んだりの不安定な天気でしたが、町内外から多くの来場者が訪れ、会場は終日大いに賑わいました。特設ステージでは、国見よさこいや桃炭スポーツクラブによる華やかなダンスパフォーマンス、音楽ライブや船山恵美子さんの歌謡ステージ、大道芸など、多彩な催しが繰り広げられました。さらに、豪華商品が当たる大抽選会では、多くの人が景品を手にし、大きな歓声が響き渡りました。会場には、かき氷や焼きそば、射的やスーパーボールすくいなどの露店も立ち並び、子供から大人まで笑顔が行き交う活気あふれる空間となりました。子供たちには、パトカーや消防車といった働く車展示が人気で、親子で乗車体験や記念撮影を楽しむ姿が見られました。そして今年は6年ぶりに盆踊りが復活。一般参加者のほか、人気漫画のキャラクターに扮した参加者など、趣向を凝らした仮装盆踊りも行われました。大阪府など遠方からの参加もあり、世代や地域を超えて一緒に輪を作る光景に、会場全体が温かい一体感に包まれました。フィナーレを飾ったのは、夜空を彩る仕掛け花火。色とりどりの光が会場を照らし、来場者の心に夏の思い出を刻みました。町内外から多くの人々が訪れた国見夏祭り。国見町商工会や地元事業者などで構成する実行委員会が中心となり、町全体で作り上げたこの祭りには、人を楽しませたい、国見を盛り上げたいという強い地元愛が込められています。訪れた人々にとって、 忘れられないふるさとの記憶として心に残る一日となりました。写真説明。国見夏祭りの様子が見開きページ台に掲載されています。夜空を彩る仕掛け花火と花火を見上げ歓声を上げている様子の女の子をアップで捉えた写真を背景に、会場の様子が大小20枚の組写真で構成され、特設ステージの各催しや露天盆踊りなど、参加者の皆さんの生き生きとした表情が映し出されています。写真終わり。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム13。サービス業、建設業、製造業など町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？子どもたちの一歩を支える。合同会社モンモ、児童発達支援放課後等デイサービス、佐藤彩音さん、3年目。利用者と一緒におもちゃを使って遊ぶ佐藤さんの写真が掲載されています。入社のきっかけは？子供に関わる仕事をすることが学生の頃からの夢で、以前も児童福祉施設に勤務していました。その後、別の職種を経験しましたが、やはりこの仕事がしたいと思い、求人サイトで探していたところ、今の会社が新しい児童福祉施設を立ち上げることを知りました。前職の経験を活かせるのではないかと思い入社しました。仕事内容は？当施設は発達が気になる幼稚園から中学生までの子どもたちに対し、集団生活や学習のつまずきなど困り感を解決するため、一人一人に合った支援を行っています。その中で私は、国見町と郡町にある2施設の統括責任者として、子どもたちの日常生活や遊び、学びのプログラムの企画運営、行動の観察と記録、保護者の方との連絡、相談対応、学校や自宅までの送迎、そしてスタッフの育成など多岐にわたる業務を担当しています。大変なことは？子ども一人一人発達のペースや個性が違うので、昨日できたことが今日はできなかったりと、毎日が手探りです。言葉や関わり方一つで子どもに与える影響も大きいため、常に慎重さと柔軟な対応が求められます。責任者として事故や怪我がないよう気を配るのも大変ですが、悩みながらも成長していく子どもたちの姿にいつも励まされています。仕事へのやりがいは？子どもたちの成長を間近で見守れることがこの仕事の一番のやりがいです。彩音先生がいるから安心して通わせられるといった保護者の方の声にも日々励まされています。責任者としてより良い療育プログラム作りやスタッフの育成にも力を入れ、地域にとって必要とされる場所にしていきたいです。いつか卒業した子どもたちが働ける場所も作れたら、それが私の夢です。写真が3枚掲載されています。写真1、子どもたちの学習支援を行う佐藤さん。写真2、遊びや学びのプログラムを企画。説明、パソコンで作業をする佐藤さんを捉えた写真です。写真3、この日はおやつを作るプログラム。説明、一日の流れが書かれたホワイトボードの写真です。写真終わり。就活生へメッセージ。児童福祉の仕事は、子どもが好きという気持ちだけではうまくいかないこともありますが、子どもたちのためにという思いと学び続ける姿勢があれば大丈夫です。子どもたちの笑顔と成長は、 きっとあなたの力になります。当施設では20代から70代までのスタッフが活躍し、年齢関係なく意見を出し合える温かい職場です。少しでも興味があれば、ぜひ一緒に働いてみませんか？お待ちしています。メッセージを紹介する佐藤さんの写真が掲載されています。合同会社モンモ、児童発達支援と放課後等デイサービスの2事業を運営し、発達が気になる幼稚園児から中学生までを対象に、日常生活や集団生活の困り感を解決する支援を行っています。創業2022年、従業員11名、住所、国見町大字西大江田字元寺西 1-1、事業内容、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援事業。合同会社モンモの建物を捉えた写真が掲載されています。
第19回福島県市町村対抗軟式野球大会。国見オールタウンベースボールチーム VS 泉崎村代表。9月13日土曜、県営あずま球場、午前10時30分プレイボール。プレイする選手たちの6枚の写真が六角形の形に構成された組写真で掲載されています。軟式野球出場選手。背番号1、指名の順に読みます。背番号なし、代表、佐久間博明、30、監督、佐藤博士、29、コーチ、川名敦、25、徳江裕二、2、高知県選手、佐藤健郎、10、主将、中木修吾、11、投手、佐藤勝彦、17、斉藤翔、18、高橋薫、19、佐藤レオン、21、捕手、滝沢瑞希、22、佐藤空人、26、熊坂昭文、3、内野手、佐藤大河、5、服部拓也、6、菅野歩、9、長谷川歩、13、阿部瑠衣、16、鈴木俊弘、20、やりみずひろと、23、高橋敦也、28、伊佐子隆、7、外野手、松浦翔太、8、高野博、12、阿部博、24、本田直也、27、鈴木雅也。国見町チーム主将、中木修吾さん。今年のチームも若い選手が多く、勢いのあるチームです。選手同士の年齢が近く、チームワークの良さが特徴です。投手中心に守り勝つ野球で、今年こそベスト8を達成したいです。闘志満々の心で一球一打に全力を注ぎ勝利をつかみ取りたいと思います。応援よろしくお願いします。中木修吾さんの顔写真が掲載されています。
第6次国見町総合計画の見直しと次期過疎地域持続的発展計画策定を進めています。問い合わせ企画調整課総合政策係、電話 585-2217、 過疎対策係、電話 585-2927。 第6次国見町総合計画令和3年度から令和12年度の10年間は、まちづくりの指針となる国見町の最上位計画です。今年度は計画期間の中間年度を迎えるため、検証及び見直しを進めています。国見町過疎地域持続的発展計画、令和4年度から令和7年度の4年間は、令和4年4月から町内全域が過疎地域に指定されたため、国見町の持続的発展を目指す計画です。本年度で計画期間が終了することから、次期計画の策定を進めています。5月には、村上俊道町長から 両計画を審議する国見町総合計画審議会へ見直し及び策定について諮問しました。現在、審議会では諮問に基づき人口ビジョンの改定や町民アンケートなどを基礎資料に審議を行っています。また、町民や有識者の意見を幅広く計画に反映させるために、審議会のほかに5つの分野に分かれた専門部会も設置しながら意見を集約しています。今後は改定・素案のパブリックコメントを実施予定です。図・説明。第6次国見町総合計画と国見町過疎地域持続的発展計画の内容が頂点を上にした三角形の図で示されています。三角形は3つの層に分けられ、上から基本構想、国見町の目指す将来像を描き、実現するために必要な施策の大綱を定めるもの。基本計画、将来像の実現のための具体的施策や到達を目指す目標水準を定めるもの。以上、第6次国見町総合計画、2021年令和3年から2030年令和12年。一番下は、実施計画。社会経済情勢の変化などに対応しながら、基本計画に定める施策の実施に向けた年次計画を定めるもの。国見町過疎地域持続的発展計画、2026年令和8年から2030年令和12年と書かれています。図終わり。第1回総合計画審議会結果、町ホームページの QR コードと審議会の様子を捉えた写真が掲載されています。小さな天才たち。国見幼稚園年長組。ロボット。写真説明。ティッシュ、牛乳パックなどの様々な空き箱、空き容器をつなぎ合わせて作ったロボットの作品4点が掲載されています。氏名を順に読みます。引地春馬、藤間ゆずき、伊佐子しおり、菅野瑠衣。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ。ボリューム99。国見町は1000年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。 第17回国見町歴史まちづくりシンポジウムを開催しました。8月9日関越大文化センターで第17回国見町歴史まちづくりシンポジウムを開催しました。当日は約60名の参加があり、国見町歴史的風致維持向上計画の第2期計画の概要説明を行った後、白川市まちづくり推進課の渡辺正俊課長からは、歴史的な町並みを生かし、心の豊かさや人とのつながりを大切にする白川市の先進的な取り組みについて事例紹介がありました。続いて、株式会社ボーダレス総合計画事務所の鈴木隼人さんを講師に迎え、歴史的な建物で町の賑わいを取り戻せと題した講演が行われました。震災復興に携わった数々の事例をもとに、歴史的建造物の継承、活用、発展の重要性や、本質的な価値を守る意義について語られ、参加者は熱心に耳を傾けていました。シンポジウムの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、約60名の方にご参加いただきました。写真2、株式会社ボーダレス総合計画事務所鈴木隼人さんによる講演。写真終わり。大木戸6号噴出土の蕨手塔の講演を開催しました。 8月23日、大木戸ふれあいセンターで、大木戸6号噴出土のわらび手塔の講演を開催しました。講師には、古代製鉄研究所代表の吉田秀幸さんと、正平担当上東証の藤安正平さんを迎え、出土したわらび手塔やその材料となる鉄を古代の技法で復元するプロセスについて分かりやすく解説していただきました。大木戸古墳群には6基以上の古墳が存在していたと伝わり、今回のわらび手塔は昭和4年または昭和5年頃に地域住民が発見したものです。8世紀後半頃に作られた刀とされ、当時の技術を今に伝える貴重な歴史資料です。現在も研究が進められており、その謎に多くの参加者が歴史ロマンを感じていました。このわらび手塔は9月28日まで厚かし歴史館で展示しています。地域に眠る古代の息吹をぜひ間近で感じてみてください。復元されたわらび手塔と公園の様子の写真が3枚掲載されています。
町の話題9月号タウントピックス in 国見。国見自慢の美味しい桃を PR。 全国各地で町産桃の PR 販売。国見町では7月中旬から8月上旬にかけて、宮城県石巻市、岩手県平泉町、栃木県茂木町、北海道ニセコ町、岐阜県池田町で桃の PR 販売を行い、国見の桃の美味しさや町の魅力を発信しました。相互交流のある各市町では、国見町産の桃が大人気で、販売開始前から購入希望者の長い行列ができ、用意した桃はあっという間に完売となりました。また7月20日に愛知県名古屋市のバンテリンドーム名古屋で行われたプロ野球公式戦で、福島が美味しい理由、わけを知ろうデーが開催され、来場者500名限定で、国見町産の桃がもらえる抽選券が配布されました。福島県がゲームスポンサーを務め、県内の復興状況や農林水産物の安全性や美味しさを広く周知するために行われました。多くの方に町自慢の味を楽しんでいただく機会となりました。写真が6枚掲載されています。写真1、愛知県名古屋市、バンテリンドーム名古屋、7月20日。写真2、宮城県石巻市、宮城県石巻合同庁舎、7月16日。写真3、岩手県平泉町、道の駅平泉、7月19日。写真4、栃木県茂木町、道の駅茂木、7月21日。写真5、北海道ニセコ町、道の駅ニセコビュープラザ、7月26日。写真6、岐阜県池田町、道の駅池田温泉、8月2日から3日。写真終わり。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。全国大会、東北大会、県大会に出場する児童生徒に奨励金を交付しました。全国大会、全国商業英語スピーチコンテスト、今野由衣香、高3、第39回全日本小学生女子ソフトボール大会、越前青葉、小4、東北大会、第19回東北高等学校春季ソフトテニス選手権大会、第68回東北高等学校ソフトテニス選手権大会、佐藤くるみ、高3、佐藤優美、高2、東北中学校体育大会、第53回東北中学校ソフトテニス大会、斉藤敦樹、中3、高橋律、中2、JA 共催杯、全国選抜リトルリーグ野球東北連盟大会、菅野幸太、中1、佐藤ひそら、 中1。県大会。第63回福島県吹奏楽コンクール。県北中学校吹奏楽部。第78回福島県総合スポーツ大会バレーボール競技。津田霞、高3。第74回宮城県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技。佐藤貴信、高1。佐藤凪、高1。JVA 第45回全日本バレーボール小学生大会福島県大会。第78回福島県スポーツ大会スポーツ少年団大会バレーボール競技の部。国見ダイヤモンズスポーツ少年団。奨励金交付を受けた児童生徒の皆さんと関係者の方の集合写真が4枚掲載されています。交通ルールを守って事故撲滅を。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動。7月16日から25日に合わせ、7月17日に道の駅国見厚賀の里で交通安全キャンペーンが行われました。国見町交通対策協議会や福島北署郡分庁舎などの関係団体から約20名が参加し、来場者にチラシや反射材などを配布しました。またパトカーの乗車体験も行われ、来場者に交通事故防止を呼びかけました。来場者にチラシ等を配布し、交通安全を呼びかける様子の写真が掲載されています。給食を作ってみよう。国見町給食センター見学体験ツアー。国見町給食センターの見学体験ツアーが7月19日に開催され、小中学生とその家族合わせて25名が参加しました。ツアーでは、給食センター内部の見学のほか、調理体験や栄養教諭による食育の講話が行われました。参加者は調理員と一緒に作ったカレーを味わいながら、給食が持つ役割や食の大切さについて体験を通して理解を深めていました。専用の機材で調理を体験する参加者の様子を捉えた写真が掲載されています。平泉の歴史をたどって、平泉遺産塾の子どもたちが来庁。岩手県の世界遺産を学ぶ平泉遺産塾の児童生徒19名が7月29日に国見町を訪れました。奥州藤原氏が構築した厚賀山防塁国史跡を見学しながら、同氏が源頼朝によって滅亡に追い込まれた奥州合戦の歴史や平泉とのつながりを学びました。また町特産品の桃も味わい、国見町の魅力を感じるひとときとなりました。厚賀山防塁を体験する平泉遺産塾生の様子を捉えた写真が掲載されています。県北管内トップの個人県民税徴収率。19回連続で国見町に知事感謝状。令和6年度における個人県民税徴収率が有料として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月4日に国見町役場で行われ、関根正則、県北地方振興局長から村上利道町長に感謝状が手渡されました。令和6年度の収納率は、現年課税分と滞納繰越分を合わせて 99.92%、前年度プラス 0.08 で、管内の他の市町村と比べても非常に高い徴収率。知事感謝状の贈呈は今回で19回連続となります。関根振興局長から感謝状を受け取る村上町長、二人並んだ写真が掲載されています。
国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、出産まで、新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター。福 祉課子育て支援係内。電話 585-2179。 ヒヤッとしたらどうする？子どもの応急処置。9月9日は救急の日。子どもと一緒に過ごしていると、うっかり口に入れてしまった、転んであざができた、熱いものに触れてしまった、などヒヤッとする場面に出会うことがあります。そんな時に落ち着いて対応できるよう、応急処置についてご紹介します。誤飲。誤飲物の例。灯油、ベンジン、除光液、農薬、殺虫剤、ネズミ駆除剤。救急車を呼ぶ。ボタン電池、鋭利な異物、ヘアピン、針など。磁石、洗剤、吸水性樹脂、水で膨らむビーズ、芳香剤、消臭剤、防虫剤、漂白剤、タバコ、吐かせる、コイン、おもちゃ。急いで病院受診、症状がなくても。少量のインク、クレヨン、絵の具、粘土、化粧品、口紅、ファンデーション、石鹸。家で様子を見る、診療時間内に受診。異物が喉に詰まってしまったとき、119番通報を誰かに頼み、直ちに次の方法で詰まったものの除去を試みます。1歳以上の幼児には、まず背部叩打法を行い、異物が除去できなかったときは、腹部突き上げ法を行います。1歳未満の乳児には、背部叩打法と胸部突き上げ法を数回ずつ交互に行いましょう。意識がない場合は心肺蘇生を行います。背部叩打法、腹部突き上げ法、胸部突き上げ法のそれぞれのイラストが掲載されています。打撲。打撲後の様子。意識がない、出血がひどい、繰り返し嘔吐。救急車を呼ぶか急いで病院受診。すぐに大声で泣くなどし、意識がはっきりしている。様子を見て泣き止まなかったり、ずっと痛がっている場合は病院受診。頭を打った場合は症状が遅れて出ることがあるため、2、3日は様子の変化に注意。やけど。20分程度流水で冷やす。刺激を避けるため、シャワーなどで直接当てないようにしましょう。服の上からのやけどの場合、無理に脱がさず服の上から冷やす。水ぶくれば潰さない。やけどした範囲が広い場合は、救急車を呼ぶかすぐに病院へ連れて行きましょう。発熱、怪我、嘔吐、痙攣など判断に困ったら、子ども医療電話相談。電話、シャープ8000、19時から翌朝8時、休日夜間の子供の症状にどのように対処したらいいのか、病院を受診した方が良いのかなど、判断に迷った時に、小児科医師、看護師に電話相談ができます。里親入門講座開催のお知らせ。社会的養護を必要とする児童の受け皿となる里親制度について、県民の理解を広め、里親に関心を持っていただくために、里親入門講座を開催します。日時、会場。第1回、10月21日、火曜。午前10時から午前11時30分。コラッセ福島3階、会議室302。福島市三河南町 1-20。 第2回11月4日火曜午前10時から午前11時30分本宮市商工会館1階聖女研修室本宮市千代田 87-1。 参加費無料。内容、講義、里親制度について、里親体験談。申し込み、電話またはファックス、メールにて申し込みください。電話 090-1080-9664。 土日祝日除く、午前9時から午後5時。ファックス 024-783-7708、メール fostering@hoshipital.jp。 主催、問い合わせ先、福島里親相談センター。国見ズベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。菊池すいちゃん、巣は山水に登る、住む、岩衣。令和7年5月14日生まれ。名前の由来、澄んだ心の持ち主になりますように。ご家族からのメッセージ。生まれてきてくれてありがとう。家族4人で楽しく元気に過ごそうね。すいちゃんの写真が掲載されています。
子育てインフォメーション。2歳児相談会。日時11月15日土曜、午前9時30分から午前11時30分ごろ。会場、観月台文化センター第1話室。対象者、令和4年9月1日から令和5年8月31日生まれ。内容、発達や子育てに関する講話、身体計測、歯科指導、栄養相談、発達相談など。申し込み、事前申し込み制、対象者には個別にお知らせします。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、11月27日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、観月台文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時検診、令和7年6月から7月生まれ。9ヶ月時検診、令和6年12月から令和7年1月生まれ。ニコニコ相談会。日時、11月12日水曜午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。母子手帳アプリ、母子も配信中。お子さんの成長管理や予防接種管理のほか、町からの子育て情報も配信されます。お薬手帳の機能も追加されました。ぜひご利用ください。母子ものロゴマークとダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。